77.1
Rainbow FM ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。1月28日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ、まずは展覧会の話題からご紹介したいと思います。現在、長崎歴史文化博物館で開催中の高浜寛の漫画に登場するアイテムで読み解くベルエポック展長崎三部作という、熊本県天草出身在住の漫画家高浜寛さんの個展なんですけれども、高浜さんの作品ほとんどがフランス語に翻訳され、ニュクスのランタンという作品で第21回文化庁メディア芸術祭漫画部門優秀賞や手塚治虫文化賞漫画大賞などを受賞するなど、国内だけではなく国際的にも高い評価を受けている漫画家さんなんですよね。今回この展覧会では、ニュクスのランタン、蝶の道行き、扇島歳時記の長崎三部作の貴重な原画とともに、作品に登場する高浜さんのアンティークコレクションを大公開しています。さらに作品の舞台である長崎での開催ということで、長崎歴史文化博物館のコレクションより長崎ゆかりのいろんな品物が特別に展示されているんですよ。その漫画に登場するアイテムには高浜さんの手書きのコメントが書いてあるので、もうより楽しめますし、私が取材させていただいた内覧館に高浜さんご自身がいらっしゃったんですが、とても素敵な女性な方で、もうなんといってもですね、知識が豊富なんですよ。このように歴史ものをこう書くにあたって、いろいろその当時のことやアンティークのことなどを学ばれたそうなんですが、ものすごく勉強されてるなぁと、お話の内容を聞いていてすごく興味をそそられましたし、私自身も勉強になりました。天草の方ではあるんですが、長崎と天草はこう似ているところもあるし、長崎を取材するのもなかなか面白かったとおっしゃってて、もうなんだか導かれたような気がしたそうで、長崎を舞台にした作品を書いたそうです。今新しい連載の準備もされているということで、400年前から現代を舞台にした作品なんだそうなんですね。その中には長崎三部作に登場するキャラクターの先祖や子孫も出てくるということなので、長崎三部作を読んでいるとさらに楽しめそうですよね。どんな連載なんだろうと思って、私今からすごく楽しみなんですけれども、この機会に展覧会と長崎三部作を楽しんでみてはいかがでしょうか。高浜寛の漫画に登場するアイテムで読み解くベルエポック展長崎三部作は、長崎歴史文化博物館で2月13日の月曜日まで開催中で、入場無料ですのでぜひご覧ください。さあ、今週も素敵な音楽と映画のおしゃべりの30分、どうぞ最後までお付き合いください。さあ、早速話題の作品2作品からご紹介していきたいと思います。名付けようのない踊り。1978年にパリでデビューを果たし、世界中のアーティストと数々のコラボレーションを実現し、ダンス歴は現在までに3000回を超え、また俳優としても大活躍の田中泯さんの踊りと生き様に迫ったドキュメンタリー映画で、ジョゼと虎と魚たちの犬堂一心監督がメガホンを取っています。 まあ、田中さんを初めて見たのは映画での俳優としての田中泯さんだったんですけれども、まあ、ダンサーとしてもご活躍されているってこう話はですねもう聞いてはいたんですが、この作品を見て改めて魅力的な人だなと感じました。まあ、永遠のゼロという映画でのこう田中泯さんがものすごく印象的で、まあ、この俳優さんは誰なんだろうとこう、まあ、その前にも別の作品で田中泯さんを見たことはあったんですが、まあ、認識するって言いますか気にかけて見てしまうようになったのはやっぱり永遠のゼロの時からでした。まあ、この作品で踊りにこう幸せを感じている田中さんがものすごく素敵なんですよ。まあ、私もますます田中泯さん好きになりました。ぜひこちらご覧いただきたいと思います。名付けようのない踊り、こちらは今日から全国順次公開なんですが、長崎では公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いてはライダーズオブジャスティス。軍人のマークスはアフガニスタンでの任務中、妻が列車事故で亡くなったという知らせを受け、娘の元へ帰国します。悲しみに暮れる娘を前に、無力感に苛まれるマークスの元へ2人の男が訪ねてくるんですね。まあ、その中の1人、数学者のオットーは妻と同じ列車に乗っていて、これは事故ではなくライダーズ・オブ・ジャスティスという犯罪組織が殺人事件の重要な証人を暗殺するために計画された事件だとマークスに告げます。怒りに震えるマークスは妻の無念を晴らすため、オットーたちの協力を得て復讐に身を投じていくんですが、事態は思わぬ方向に向かうという物語で、主演を務めるのは北欧の至宝と称され、ファンタスティック・ビーストインディ・ジョーンズシリーズ最新作への出演も決定している国際派俳優のマッツ・ミケルセン、そしてマッツ・ミケルセンとこの作品で5度目のタッグを組むアナス・トマス・イエンセン監督がメガホンを取っています。キャストは他にもニコライ・リー・コース、ラース・ブリグマンなどが出演しています。もうなんだかこの作品ハードなんだけれども、こうクスッと笑えたりほっこりしたりと珍しい雰囲気を醸し出すような作品で、なかなか面白かったんですよ。まあ、出てくるキャラクターが個性的で、まあ、復讐劇なんですけれども心が温まってしまうというなんとも珍しい作品でした。ライダーズ・オブ・ジャスティス、こちらは全国順次公開中で、長崎は2月25日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、ぜひ劇場でお楽しみください。ミカのフラワーシネマ。最新作映画ご紹介していきます。クレッシェンド、音楽の架け橋。世界的に名の知れる指揮者スポルクは、紛争中のイスラエルとパレスチナから若者たちを集めてオーケストラを編成し、平和を祈ってコンサートを開くというプロジェクトに参加することになります。そのオーケストラにはオーディションを勝ち抜いて、家族の反対や軍の検問を乗り越え音楽家になるチャンスをつかんだ両国の若者たちが集まるんですが、やはり対立国同士激しくぶつかり合ってしまうんですよね。まあ、そんな彼らをなんとか一つにまとめようと、スポルクはコンサートまでの21日間彼らを合宿に連れ出し、寝食を共にし、お互いの音に耳を傾け経験を語り合うことで、彼らは少しずつ心を一つにしていくんですが、コンサートの前日、思いもよらぬある事件が起こってしまうという現代クラシック音楽界を代表する巨匠、指揮者ダニエル・バレンボイムと彼の盟友、米文学者エドワード・ザイードが中東の障壁を打ち破ろうと、1999年に設立した和平オーケストラ、ウエスト・イースタン・デビアン管弦楽団にインスパイアされた作品です。キャストはスポルクをありがとうトニー・エルドマンのペーター・シモニスチュクが演じるほか、ダニエル・トンスコイ、サブリナ・アマーリなどが出演しています。私この作品最後まで見ハマってしまいました。 まあ、対立する国の若者たち、まあ、それぞれの思いが心にも突き刺さりましたし、まあ、それでも音楽によって一つになる瞬間にものすごく感動を覚えましたし、まあ、彼らの奏でる曲、ビバルディの四季の中の冬やバッヘルベルのカノンなど、もうよく知ってるクラシックの名曲の数々にいつもと違った感情が込み上げたり、もう一言二言では語りきれないぐらいいろんな思いが頭の中を巡りました、まあ、たくさんの方に見てそして考えてほしい作品だと思います。クレッシェンド音楽の架け橋、こちらは全国順次公開中で、長崎はちょっと先になりますが3月4日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、ぜひ劇場でお楽しみください。続いての作品はノイズ。舞台は広い海に浮かぶシシカリ島。世間からは見捨てられ過疎化が進むこの島で暮らしながら、島の復興を願うケータが生産している黒いちじくが SNS で大人気となり、国からの交付金5億円が内定したことで島が突然注目されます。復興の兆しが見え始めたそんなある日、ケータは幼馴染のジュン、島の新米警察官の新一郎とともに島に突如現れた不気味な男を誤って殺してしまいます。島の復興と家族を守るため3人は死体を隠すことを決意するんですが、その殺してしまった男は出所したばかりの元受刑者のサイコキラーで、彼の足取りを追う刑事が島にやってきたことでケータたちは次第に追い詰められていき、もう誰が味方で敵なのかもわからない極限状態の中で、ある人物がとんでもない罠を仕掛けていたという、筒井哲也さん原作の同名コミックを実写映画化した作品で、広木隆一監督がメガホンを取っています。キャストはケータを藤原竜也さん、ジュンを松山ケンイチさんが演じ、大ヒット映画デスノートから15年ぶりの共演を果たしていて、今回は共犯という難役に挑んでいます。他にも神木隆之介さん、黒木華さん、永瀬正敏さんなどが出演しています。もうですね、デスノートコンビのお二人の演技はさすがですよ。まあ、最後どうなるんだろうとこうドキドキしながら見てました。この映画ですね、あまり話しちゃうと楽しみが減っちゃうので、もうこの先はぜひスクリーンでお楽しみいただきたいと思います。ノイズ、東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中ですので、ぜひ劇場でお楽しみください。今日はノイズオリジナルエコバッグを2名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのホームページのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは2月4日の金曜日です。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。ミカのフラワーシネマ、お届けしておりますミカのフラワーシネマ、ここで皆様からいただいたメッセージご紹介します。愛知県一宮市にお住まいのラジオネーム久米千乃さん、今後も映画タイムが楽しくなるような映画館映画情報楽しみにしておりますといただきました。ありがとうございます。これからもね、いろんな作品の情報を発信していきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしてくださいね。久米千乃さん、メッセージありがとうございます。続いては千葉県香取郡にお住まいのラジオネームあずまくちゅさん、大画面大音量の迫力で非日常感味わえますよね。映画館の空間大好きです。毎回素敵な映画の紹介楽しみにしています。これからも応援していますといただきました。ありがとうございます。もう映画館に行くと、もう日常のドタバタをこう忘れられるっていうのがいいですよね。もうこう自分だけの空間を味わえるっていうのもいいし、大画面大迫力で見る映画の世界楽しいですよね。これからもぜひ番組楽しみにしてくださいね。メッセージありがとうございます。続いては長崎市にお住まいのラジオネームゆきんこさん、 映画の魅力を聞いて映画館に行く参考にさせていただいています。これからも素敵な作品の紹介をよろしくお願いしますといただきました。ありがとうございます、ね、この番組が皆さんがこう映画を行く時の作品選びの参考に、ね、なってるととっても嬉しいです。いつもねたくさんある作品の中からどれをどう紹介しようかっていつもねこう考えるんですけれども、まあ、その中でね皆さんがねこれ見に行きたいなとかね興味を持ってくれる作品をねこれからもたくさん紹介していきたいと思いますので、ぜひ番組応援してくださいね。ラジオネームゆきんこさん、メッセージありがとうございます。他にもメッセージたくさんいただきました。ありがとうございます。これからも皆さんのメッセージお待ちしておりますので、ぜひ送ってくださいね。さあ最後にもう一つ映画ご紹介します。映画シルクロード .com 史上最大の闇サイト。天才的な頭脳に恵まれたロス・ウルビルブリヒトは世界を変えたいと自由な世界を求め、表では絶対買えない違法物を匿名で売買できる闇サイトをシルクロードという名前をつけて立ち上げます。シルクロードは瞬く間に熱狂的なブームを巻き起こし、警察にマークされるんですが、ロスは絶対に身元がバレないように強固なシステムを作り上げていました。まあ、そんなロスを問題行動を起こし、麻薬捜査課からサイバー犯罪課へ左遷された捜査官ディックが追うことになります。ディックはパソコンなど使ったことがないアナログ人間なんですが、独自の操作でロスの接触に成功するんですね。まあ、ディックが考えた驚愕の捜査方法とは、そして2人の待つ運命とはという実話を元に描かれた作品で、監督と脚本は犯罪を専門とする作家や脚本家として活動し、犯罪映画の監督やプロデューサーとしても活躍しているテイラー・ラッセル監督が務めています。キャストはリックをターミネーター新機動ジェネシスのジェイソン・クラーク、ロスをジェラシック・ワールドのニック・ロビンソンが演じています。まあ、この作品を見てこんなことが実際あったなんてとちょっとびっくりな感じなんですが、まあ、一体どんな結末が待っているんだろうとこうストーリー展開が気になりながら映画を最後まで見ました。まあですね、このロスを演じたニック・ロビンソンがなかなかいい演技を見せてますので、そこにも注目してお楽しみください。シルクロード .com 史上最大の闇サイト、こちらは全国順次公開中です。長崎では公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあそろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは映画クールランニングからウェディングソールズで Love You Want を聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週。バイバーイ。